お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
2021年のオーストラリアの株式相場、コロナウイルスのパンデミックが続き、物価が上昇するインフレ圧力が強まる中で2桁のリターンを達成しました。もちろん今年のマーケットを動かした要素は他にもあります。今年の大きなファイナンスニュースを振り返ります。パンデミック2年目となった2021年は、オーストラリアのビジネス、そして金融業界にとって大きな1年となりました。パンデミックによる先行き不透明感が続く中で、住宅価格と株式相場は過去最高の水準に上昇しました。政府からの巨額の財政支援、そして超低金利政策が相まって、多くの資金が投資に向かい、その結果、資産の価格が上昇しました。しかし、需要が急激に増える中で、世界経済が再び活気を取り戻し、ビジネスや工場がコロナウイルスとの共存策を見出していく中で、物価の上昇、インフレが今後も長く続くことが懸念されています。オーストラリアのファンド運営会社、K2 アセットマネジメントのジョージ・ブブラス氏は、インフレはすでに始まっていると語ります。インフレの背景には、サプライチェーンの混乱による物不足があり、非常に深刻です。その影響は木材の価格から運輸コスト、輸送コンテナへと転嫁されます。そして需要が高まる中でのディーゼル燃料の不足など、エネルギー価格は大きな課題に直面しています。ブブラス氏でした。インフレが起きるということは、各国の中央銀行がこれまで行ってきた景気支援策を縮小したり、これまで低い水準に保ってきた政策金利を引き上げたりするきっかけとなります。マーケットではインフレが経済に与える影響が懸念されています。資産運用会社セネカ・ファイナンシャル・ソリューションズのルーク・ラレティブ氏は、2021年の主要なニュースとして、中国を含む地域的な政治動向もあったと語ります。コロナウイルスの発生源を調べる国際調査団についての首相の発言を受けて、オーストラリアのワイン生産者に対して 220% の、そして大麦に対して 80% の関税がかけられました。中国との関係はこれまでで最も悪化していると言えます。さらに中国の不動産開発大手エバーグランドの経営破綻危機や中国経済の成長が失速したことによる広範な影響もあり、オーストラリア経済も影響を受けました。ラレティブ氏でした。オーストラリア準備銀行 RBA は来年の国内経済が 5.5% 成長すると予想しています。オーストラリアの投資会社ウェブストーンキャピタルのキャサリーン・オールフリー氏は、国内経済の成長はビジネスと消費者が牽引することになると予想します。オーストラリア人はとりわけ今年7月から9月のロックダウン中に810億オーストラリアドルを使わずに貯めていました。これは国内経済の3分の2が個人消費によって牽引されていることを考えると、来年の幸先は良いと言えます。消費者が多くの貯金を持っており、そのお金を使うことになるでしょう。これは来年の企業業績、そして株式相場にとって良い材料です。オールフリー氏でした。株式市場では複数の大型の企業の買収合併 M&A が行われ、ニュースになりました。とりわけアメリカの決済大手スクエアによるオーストラリアの同業アフターペイの買収は、買収額が390億オーストラリアドルと過去最高となりました。スクエアはその後、社名をブロックに変更しています。またシドニー空港も企業コンソーシアムシドニーアビエーションアライアンスに326億オーストラリアドルで買収されました。これは現金による企業の買収で過去最高額でもあります。キャサリン・オールフリー氏はこのように語ります。これらの例は金利が過去最低となり、資金の借り入れコストが安くなっている今の状況を生かすということに対して、企業の経営層が自信を感じていることを示しています。 企業のバランスシートが健全なこともあり、成長機会を探す余裕があるということです。オールフリー氏でした。また投資会社バーマンインベストのジュリア・リー氏によると、マーケットではサステナビリティも今年のトレンドとなりました。資源大手 BHP は今後、グリーンエネルギーに力を注いでいくために、保有していた石油資産をエネルギー大手ウッドサイドに売却しています。リー氏はこのように語ります。この決定はリテールの顧客から圧力を受けたことに加えて、政府レベルでの政策、機関投資家の政策の変化に影響されています。これは長く続く構造的な変化であることに疑いはなく、この影響は今後数十年にわたって続きます。リー氏でした。そして目の前に迫った来年2022年について、マーケット情報サービスマーカス・トゥデイのヘンリー・ジェニングス氏はこう予想しています。来年は政治的な動きが多く予想されており、これまで以上に不安定になるでしょう。オーストラリアでは連邦選挙があり、アメリカでは中間選挙が控えています。また世界各国の中央銀行はそれぞれインフレに今後どう対応していくのか難しい舵取りを迫られています。ジェニングス氏でした。2021年のファイナンスニュースについて、SBS ニュースのファイナンスエディター、リカルド・ゴンカルブスのリポートを平林純子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。